ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。秋も深まってまいりましてですね。まあ、人間の社会っていうのは、大麻あり、お酒ありですね。愛憎あり、嫉妬あり、まあ、いろんな噂ありですね。今でも私なんかも、彼がああ言ったとか、誰がああ言ったとか言って、もうあっちこっちから聞こえてきて困り果ててるんですけど、僕はそういうのあんまり興味がないんですよね。目的には興味があるんですけど、こうやって日本を良くしたいとかいう目的はあるんですが、まあ誰がどう言ったっていいじゃないかというような感じなんで、ちょっとそういうところは技術系なもんだから違うかもしれませんね。まあ秋は夜が深まりますと、まあいろんな妄想が湧いてくるわけでありますが、私が普段苦しんでいる妄想ですね。この前私の話を時々定期的にやってる回でですね、まあいろいろご質問したりなんかしたんですけども、まあいろんなところで私と違うことを思っておられる方がおられるなと思いましてね。まあ私これ部屋の中でこの端の方に、私と逆の端の方に見えるお札は、岡山県のとあるところに行ったところで、まあこういったお札はなんかすぐ捨てるっていうようなこともあるんですが、私非常にこう、感銘も受けたし、それから、ああ、素晴らしいなと思った記憶なもんですから、ちょっと記念品に置いてあるんですけども、置いちゃいけないっていう方がおられたらちょっと忠告をしてほしいんですが、今日はオスとメスの瞑想ということでですね。よく生きとし生けるもの必ず死ぬというふうに言いますけども、これは知識がない方ですので、まあいいんですけどね。地球に38億年前に生物が生まれまして、この生まれた原因というのはいろんなことが考えられておりますが、まあ偶然にできたというのが、まあ学問的には今のところ正しいんじゃないかというふうに思うんですけども、できましてね。そして、それがずっと少しずつ少しずつ、まあいわば進化してくるわけですね。まあその当時ってのは本当にこう海の中の一かけらみたいなものなんで、よくまあこういう人間という、まあ人間の中には美人とかね、いますからね。よくはああいうものになったなっていうふうに思ったりするんですが、まあそれには随分時間がかかって、だいたい38億年かかってるわけですね。この38億年の中のだいたい28億年、まあ、時期は昔のことなんで、まあ1億年、2億年ずれちゃうんですけど、生物はオスメスがいなかったんですよ。オスメスがいなかったもんですから、子供ができないわけですね。オスメスができると子供ができますから。で、子供ができないとね、なかなかこれ大変なんですよ。どうしても生物はこの有機物っていうかプラスチックでできてるんですね。我々の体はプラスチックですが。プラスチックでできておりまして、それはなぜかっていうと、プラスチックじゃないと金属だとですね、ちょっとこう、今の生命みたいなのができにくいんですね。まあこれも機会があったら瞑想の中でお話をしたいと思うんですけど。ところがプラスチックってやつは弱いもんでね、どんどんどんどん壊れていくんですよ。まあ太陽の光なんか当たってたらね、イチコロなんですね。どんどんどんどんこれを鎖でできてるもんですから、鎖が切れていきましてね。そしてまあ脆くなっていくわけですね。それでやがてまあ消失していくわけですよ。だからこの世の中には、例えば恐竜時代に生えていた木とかね、もちろん恐竜本体とかみんな腐っちゃっていないんです。腐るっていうのは結局劣化していくんですね。ですから子供がいないと本当に生物のは大変なんですよ。自分が死んでしまったら自分の種っていうのは終わりですからね。ですからまあいろんな方法が他にもあるんですけど、細胞を増やしていったりするんですが、この細胞を増やすのは結構難しくて、例えば我々ですとね、おじいちゃんおばあちゃんになりますと、皮膚がしわ寄ってきますよね。だけど皮膚っていうのは結構数ヶ月以内に新しい皮膚ができてるんですよ。赤となって取れますからね。内部から、皮膚が、表皮が出てきましてね。ですから、新しく作るなら、ツルツルの赤ちゃんの肌を出してくれれば、ご婦人なんか助かりますよね。シワがないですから。ところが変なことに、50歳になると50歳のような皮膚を作るんですよ。で80歳になると、シワクチャの80歳の皮膚を作るわけですね。そんな異常なことしなくたって、80歳になったって赤ちゃんの皮膚を出してくれば助かるんだけど、なかなかね、このプラスチックの体っていうのは難しいんですね、それが。で、まあ、これはまあ有機高分子って、まあ日本語で言えば有機高分子ってことになるんですけど、 まあそういう特性を持ってましてね。しかしそれじゃなくちゃ生命ができないもんですから。で、ところが今から10億年とか12億年前、つまり、生物というのは20億年ぐらいですね。もう子供がいなかったから大変だったんですよ。それは大変ですよ。今はね、子供ができて我々死ぬから、贅沢なこと言って死ぬのが怖いとか言ってますけど、子供がいなかったら死ねませんからね。大変ですよ。1万年も2万年も生きてるって言ったらね、これ大変なことですから、もうボロボロの体になりますからね。もう生きてるのが辛いって地獄みたいになっちゃうんですよね。で、ところが、ある時にオスとメスに分かれたんですよ。で、分かれて、それぞれの遺伝子を半分ずつ切って、で、くっつけたら、何のことはない。親の遺伝子を切ってただ繋げるだけですよ。他のことしてないんですよ、ほとんどね。まあ、してないと思われるんですよ。そしたら、肌がツルツルな新しい赤ちゃん、生物ができるじゃないですか。子供ができるわけですよ。しかも自分の形の一部っていうか、ほとんどをね、引き継いでるわけですね。少なくとも、夫婦が、まあ、例えば人間で言えば、夫婦が一心同体であれば、子供は、その夫婦の作ったものですから。全く自分自身とも変わんないんですね。ちょっとだけ変わっていくっていうのは、またこれが成功したんですけどね。それで安心して死ねるようになって、やっと生物っていうのはまともになったわけですね。だって、生きてて死ぬ時に子供がいなかったらいけないわけで、それにはオスメス分からなきゃいけないわけですね。ですから我々が今幸福だっていうのは、男と女がいるってことなんですよ。それから、まあ、子供ができないこともありますけど、まあ大体集団として、いつもこういう話ってのは、集団として見なきゃいけないんですね。100万人の中で子供がどのくらいできるかとか、個別に行きましたらね、それはもういろんなことがあって、生まれた途端にお亡くなりになる人もいればね、それから結婚しない人もいるし、結婚しても子供がいない人もいるし、そんなことをいろいろ言ったらですね、もう山みたいになっちゃうんで、考え方としては、まあ、我々が100万人いたら、まあ子供たちも100万人いるといいなと。親たちも100万人いると。これ繋がっていくと。で、これだとね、やっとそのプラスチックでできた体っていうのが、こう生きてくるわけですね。それで我々幸福になったわけですよ。だからオスとメス、つまり男と女がいるってことがすごく大切なんですよ。だから私ね、科学者でもあるっていうか普通の人もそう思うんでしょうけど、せっかく進歩、人間は、生物は進歩してオスとメスができたんですよ。だからオスとメスっていうのはすごく違うんですね。まあもちろん人間を例にとればね、形、姿、形も違えば、性格も違えば、女性は子宮とね、おっぱい持ってますから子供産んで育てられますが、男は筋肉だけですから、筋肉とまあ、冷徹な頭脳っていうんですかね、それ持ってますから、まあ仕事するには、都合よくできてるんですね。それでどんな動物でもどっちかって言いますとまた例外はいくらでもありますから、揚げ足取る人はもう十分に揚げ足を取ってください。もうめんどくさいから。まあ、中心のとこだけ言えばね、男性が働いて、男が働いて、女が子供を産んで育てるということで幸福に行くわけですよ。また性格も違いますしね、考え方も違うんだよね。僕私よく言うんです。結婚っていうのは、趣味とか性格だとか考え方が違う二人が一緒の生活をすることによって人生が倍になるわけですよ。ということは、オスとメスが別れたっていうことは、命も続くし、生活も倍になってものすごくいいんですよね。だからね、僕これ中秋の、まあ、中秋ってまだ早いじゃないかっていう人もいるけど、だいたいまあ、旧暦8月からですので、今、ちょうど中秋じゃないかと思いますね、時期としてはね。まあ、夜に考えますとね、なんか変なこと言う人がいるんですよ。女が男と同じことをしなきゃいけない。まあ、男も女のすることをしなきゃいけない。それが理想だって。いや、それはね、進化から言えば逮捕です。それ当たり前ですけど。だって、どうも同じことをやる人を二人揃えるよりか、違うことをやる人を二人揃えた方がいいっていうのがね、オスとメスが分かれた理由で、まあ一匹の動物でオスとメスが同体っていうのもいるんですよ。で、それ流行らなかったんですよ。流行らないっていうのは良くないからですね。幸福じゃないからですよ。ですからオスとメスに分かったんですね。まあ夫婦喧嘩の激しい人とか憎しみ合ってる人は、まあそういう感じがしないでしょうけども、愛し合ってる人に言えば、それからこう、 和やかに分担してる人ですよ。なんかこの頃分担するって言うともうそれだけでね、悪だとか言われるけどね、普通に、快適ですよ、それはね。優しいお母さん、厳しいお父さんっていうね、それもまた非常に大切なことですよ。それをニコニコ愛しながら家族がニコニコやっていくと。で、どっちが得するとか損するとかそういうケチなことをね、言わないで、その、オスとメスで幸福に行く。それまあ子供が生まれますから、子供と。それから親がいますから。だから、親と離れて生活するなんて本当はダメなんですね。今は精神的にうまくいきませんが、親と自分たちと子供とが、まあ3世代一緒に住むっていうのはまあ基本でしょうね。それで親はそのうち衰えて死ぬと。それで自分たちの世代が来て子供が今度結婚してっていうふうにずっと続いていくと。それで、その中で、まあみんなで愛協力しながら、親と子供の世代、親と自分たちの世代は全然違いますから、意見も違うけど、意見が違うからこそいいんであって、俺はこう思う、おじいちゃんこう思う、まあこれで行きましょうかと。まあそういうことですよね。私なんかもうそういうふうに思えるので、全然ストレスありませんよ。人間が同じ考えじゃつまんないですからね。まあこういう考えかと、まあいうようなことでね。まあいずれにしても僕が言いたいのは、こう性能も違う、考え方も違う、年齢も違えば、皮膚の、シワも、体の老化も全部違う。だから年取ってくると病気がちになるけども、それは子供が助けてくれる。子供の頃は判断力ないけど、それは親が助けてくれる。それで、3世代でね、仲良くやりながらずるずるずるずると古い方が死んでいって、新しい方がまた次の世代を担う。これが大成功したんですよ。ものすごく幸福になったんですよ。それをね、なんで今頃男女共同参画とかね、そんなこと言うのかなと。いや、僕はね、女の人がね、本当にこういう人生を送りたいと思ったら、できるだけそういう人生を送れるように努力したいと思うんですよね。全然女性と男性と敵対関係ありませんから。だけど、やっぱりね、台所仕事なんかはどちらかというと、女性に適してるんですね。例えば男性の筋肉ってね、茶碗洗うのあんまり適切じゃないんですよ。ちょっと強すぎて。で、細かい作業をチャチャチャってやってね、ビニール袋を開いたり閉じたり、こう入れたりなんかするのはね、やっぱりね、男性の筋肉じゃちょっと難しいんです。本当はクワとか、そういう筋肉に太さができてますんでね。まあしかし、新しい時代になって、クワを振るうことが いらなくなった男性もどうするか。それから女性も洗濯しなくてよくなってた時どうするか。ね。今はなんか皿洗いどっちがするかなんて揉めてますけど、そのうち皿洗い しなくてよくなりますよ。その時どうするか。これはまあ、この秋の夜長になりながらね、どうしてこんなにいがみ合ってんのって思うことがよくあります。親と自分たち、自分たちと子供たち。それもいがみ合ってるし。で親と一緒に住めないとかね。それから、まあ、夫婦でいがみ合ったりね。だって、笑いの絶えない、みんなで協力して、みんな考え方が違うって思って、オスメスに分かれた生物の進化。これを楽しみたいと思いますけどね、僕は。そういうことです。